社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。今週は先週に引き続き採用についてのお話をリクライブの二宮編集長にお聞きしております。採用活動っていろいろねやってらっしゃると思うんですけれども、発信ってすごい大事じゃないですか。で、会社に対しての、まあ、なんていうんでしょうね、会社情報を発信するっていうようなやり方の一つとして、まあ、ライブ配信みたいな感じでこう会社のこう生の声というか、もうその実態を見てもらおうみたいな形の、動画を作っている会社さんなんですね。で、まあ、ミスマッチをなくすっていうような話を聞いておりまして、いろいろね採用についての話を聞いております。ということでどうぞ。
もうね、方程式あるんですよ、採用の
なんか方程式、
僕らが言ってる方程式何個かあって、はい、まあ全部言っちゃうとなんかもったいないんで出し惜しみしますけど
じゃあちょっと1個教えて、1個
はい、で今の話でいくと、
はい、
結局採用がうまくいく企業って、情報量、
はい、
量なんですよ、まず、
はいはい、
で大手が勝てる理由って情報量なんです、
はい、
まず、
う
ん、そもそも圧倒的情報、はい、CM から何からネーミ、うん、知名度から、
うんうん、
まあね、誰も知らない中小企業、僕らもそうですけど、はい、リクライブで採用するマイナビが採用する方がやっぱ圧倒的な情報量があるわけですよ、うん、マイナビ働いてる人も2万、何万人もいますし、
まあネームバリューありますからね。
そうなんですよね、
うんうん、
まあ量なんですよ、あと、
はい、
まあまあ、まず一つ目で、次に大事なのがリアリティなんですよね、そこで働く、
はい、
例えばツイッターを社員がたくさんいる社員がやってるとか、
うんうん、
ちかさみたいに YouTube をやっていたりラジオをやっていたり、これってほとんどの企業できてないことなんで、
う
ん、
まあなかなかね、
やんないです、やんないですめんどくさいんでやんないです。
いやでもできないんじゃないかな。
まあ、で、リアリティ、はい。情報量とリアリティ、
はい、
と、ね、うん、ここはね、いつも揺れるんですけど、
はい、
昔更新性って言ったんですけど、
はい、まあ、
鮮度の高さ。これも大事な、はい、じゃ大事なんですけど、
はい、
より大事なのが、
はい、
前者です。
前者
採用っていう言葉。
はい、
はい、社長だけとか採用担当だけが発信するんじゃなくて、うんうん、いろんな社員が発信する、
はい、
あの広さですよね、
うんうんうん、
情報の幅、
うん、
この掛け合わせができていればいるほどやっぱうまくいってる企業が多くて、
はい、
これをやってなければ、うん、やってないほど、まあ、人が集まらない、採用もできない、
うん、
情報量、リアリティ、関わる人の多さ、
はい、
ここの3つが採用コンテンツ、採用情報の発信において大事なポイントですと、
はい、
いうふうにいつも営業で言わせてもらってます。
なるほど。
はい、
なんかその情報発信をまあ多くやってると思うんですよ、うちの事務所、はい、結構ね、はい、まあ、うん、基本私がやってるから前者がちょっとね微妙かなと思ったんですけど、うんうんうん、でもそう思うのが、その情報発信をめちゃくちゃしていると、その情報発信の中で自分のまあ自分が聞きたい言葉みたいなところだけこう拾う修正って人にはあるじゃないですか、うんうんうんうん、
あります、はい、
なんかそれでいろいろ聞いて、やっぱ自分にとってすごくこう、まあ、プラスのイメージを持って聞いてると、うん、なんかすごくこう理想高くなっちゃうなって最近ちょっと思うことがあって、なんかそうすると逆にこう、なんだろう、ミスマッチになってしまうみたいなことがあるような気がして、うんうんうん、だけど、採用として考えると、まあね、私も前に採用担当やってたので、はいはいはい、やっぱ応募者が多くないと話にならないっていう。
そうですね、まずはそこなんですよね、は
い、そうそうそう、はい、だから応募者が多くないと話にならないので、なんかそのゼロじゃないや、マイナスっていうか、特に興味がないところから、
うん、
興味を持ってもらうっていうところで、やっぱ今ねこのライブ配信ができるっていうのは得意、うんうんうん、やろうと思えばできるじゃないですか、誰でも。
そうです、誰でもね、うん、無料でできますよね。
そうそうそう、はい、だからね、やっぱやった方がいいんじゃないかなっていうふうには思ったりします。
いや、間違いないですよ、まあ、あと社長がやるっていうのはめちゃくちゃ大事なポイントなんで、市川さんのところ何人ぐらいですか。
うち今ね8人です。
8人、
はい、
いやそれって社長の多分、力がすごく大事な、組織力というか、
はい、うん、
まあ、これがなんか何万人とかなっちゃうと話は変わってきますけど、うん、
はい、
本当に社長の一声で、まあ、物事が変わるわけじゃないですか、
うんうん、
なんでそこのなんか5人とか8人とかの会社の一社員が一人でずっと喋ってれば社長が話した方が間違いなくいい、まあ、決定力の違いがありますから、
うんうんうん、はい、
だし、まあこれは大きくなればなるほど、だから社員のこの幅ができちゃうんで、
うん、
情報の、まあやってることの、まあ、仕事の幅もそうですし、考え方も、
はい、
まあそれはみんながやっぱ発信すべきだっていうことで、
うんうん、
まあこうフェーズによって、やっぱ出す情報も変えていかないといけなかったりとか、
はい、
うん、まあでも市川さんはね、代表なんで、代表の思いに共感できれば、基本は僕は採用うまくいくと思ってるんで、
そうですかね、
はい、
うまくいくといいな。
でもね、知らない人、人のところにはなかなか行けないですよ。
ああ、まあ確かにそうですね。うん、
一緒に働こうと思ったときに、
うんうんうん、
一定社会経験があった場合は特に、その転職、中途採用だと。
はい。
うん、まあ価値観の共有大事ですよ。
そうですね。やっぱ特にちっちゃい会社で、もう社労士協会なんてみんなちっちゃいんですよ。やっぱね、組織が。まあ10人いたら大きいねってなるぐらい、まあ、大きいんですよね。
はい、
もう5人いたら結構大きいね、みたいな感じのところだから、やっぱそこで、もう入ってくる人には言うんですけど、もう移動とかできないから、
うん、
だからみんな仲良くっていうのができないと困るっていうのが、
そこの組織だけですからね。
あの人嫌だって言っても、絶対に顔が見える位置には、いるからって。なので、やっぱりね、顔が見えて、もう絶対この人は働きたくないなみたいな人がいない状態だっていうのがね、分かると、なおいいですよね。
そうなんですよね。うんうん、まあ、なんで、やっぱり情報発信 だけですよ、もう本当に大事なのは、
採用
において。
はい。そうですね。うん、
はい。
はい。まあね、一応、ロームの話なんで、この番組。
おロームね、そうですね、これ、ロームのポッドキャストですからね。
そうそう。で、やっぱりまあ、ロームに携わっているから、うん、お客さんからも採用に関する質問は、ロームの相談なわけですよね。はい、
うんうん、
で、やっぱり、この業界に入りたいっていう人って、やっぱりロームのところ気にするし、
はい、
まあ、好きだから、そういうところ調べまくるわけですよ。
うんうんうんうん、
でも、実際に自分が採用担当だった時って、そこ、一切気にしてなくて、
うんうんうん、
で、なんかその、今、そういうね、社労士とかにあんまり関わってない人たちって、
はいはいはい。
ぶっちゃけ、その、働き方改革的な、その、うん、労務の制度を良くするっていうところって、
はい、
どのくらい重視してるもんなんですか？
社労士になりたい人ってことですか？
いや、なりたくない人、別に全然関係ない業界の、
はいはいはい、
一般的な、
一般的な人。
一般的な人として、
はいはい、
社労士になりたい人はみんなやっぱそこ気にするんで、
うんうん、あ、働き方について、
はい、
一般の人が
そう、一般の人は、そんな残業時間がどんな少ないかとか、
はいはい、
あと休みはちゃんと取れるかとか、有給休暇はちゃんと取れるのかとか、
うんうんうん、
で、そこばっかりなんですよ、逆に、気になるところが。だけど、
はい、
その私が採用担当だったときは、まあ、時代の背景もあって、うん、そんなことよりも自分のキャリアアップだったりとか、はい、将来何ができるようになるかとか、やりがいとか、はいはい、そういうことの方がこう重視してたなと思って。
いやでもこれ、
うん、
人によるって言ったらもう話終わっちゃうんであれなんですけど
人によりますね、はい、
いやそうなんですよ、はい、だから、
はい、
言っていますよね、その環境面すごく大事にしている方、うん、多分そういう背景があって環境で苦しんだ経験があったりとか、うんうん、やっぱその自分の時間が取れた方がいい、家族との時間が欲しいとか、うん、まあ、自分の趣味の時間欲しいみたいな人もいていますけど、結構ストイックにやるビジネスパーソンでいくと、
うんうん、
どっちかというとこうキャリアアップとか自分の仕事の業務のまあうん、まあ、裁量権とか、
うん、
うん、ステージアップ系ですよね、そのビジョン、ミッション、バリューに共感するとか、
はい、
まあ一概に言えないから難しいですけどね。でも新卒はより環境面は気にされる方多いと思うんです、福利厚生とか。
ああ、そうですね、う
ん、はい、でもそこじゃないっていうのは社会人になってみんな気づくというか、
確かに、
うん、休みがどんなに多くても、うんうん、どんなに給料が高くても、うんうん、自分が、はい、思い描いていた仕事ができなかったり、うん、活躍ができないとか、
うん、
仕事にね、社会的意義を見出せなかったりしたら、まあ、結局辞めるんで、
うん、
うん、その週、ね、週2日でいいですよと、出勤。でも50万でいいですよ。でも、
はいはい、
この作業だけやっておいてくださいねって言われても、多分それは続かないから、
はい、
結構それは、うん、その、会社のやりたいこと、会社が目指している先と自分がやりたいことがマッチしてるかどうかによるかなと思いますね。
なるほど。あ、じゃあその、いろいろ聞きたいことできちゃうんですけど、
いい
です、
はい、
その、自分が何をやりたいかっていうことが、こう、明確にこう、言えない人って多い気がするんですよね。
めちゃくちゃ多いですね。はい。
ね、で、なんか無理やりに言ってほしくなくて、まあ、正直、あの、うちのね、私の、その、まあ、社労士業界は正直作業があるんですよね。給与計算だったりとか、うんうん、事務手続きだったりとかっていう作業があるんで、うんうん、その、もう、まさしく、この作業だけやってれば、この給料は保証するみたいな、
うんうんうん、
でもで、労働時間も、まあ、ある程度短くするっていう方が、あの、作れるんですよ、その環境が。
はい、うんうんうん、
だけど、なんかそう、これ、それだけ、それ、そういう人が、そういうのがいいって言って入ってきてくれる人はもうそれですごくいいんですけど、うん、まあ、そうじゃないタイプなんじゃないかなっていう人が入社してきたときに、うん、どういうふうにね、仕事をこう、割り振りたい仕事はいっぱいあるんだけれども、
うん、
この人にこの裁量権を与えて、その能力的にじゃなくて、
うん、
本人のその気持ち的に大丈夫かみたいなのが、なかなか見極められなくて。
それは悩みますよ。
すんごい悩む。
同じ。
そうそうそう。
それは多分誰でも悩むと思う。はい。経営者とかね。
あ、よかった。みんな悩んでる
リーダークラスは。
はい。
まあね、
うん。
でも結局、あの、最初になんか、会社になんかこう、すごく共感してくれましたっていう人の中でも、
はい。
実は入社した後、ね、違いましたっていう人もいるし、
そうですね。
結局入って働いてみないと本当に分かんないことって多いから、
はい。
覚悟ですよね。
あ、そうですね。結局覚悟ですよね。わかる。わかる。
キラキラ。
はい。
まあ、どの業界にもやっぱこうキラキラした側面があって、うん、そこを見ちゃうと、はい、僕もデザイナー時代にいろんな人辞めてったのを見て、
うん、
その最初の会社とかで、
はい、
やっぱ、難しいですよね。自分の活躍できない、そんなね、1日2日1ヶ月で、その業務を覚えてこなせるわけないんで、
う
ん、
はい。
ほとんど修行じゃないですか。まあ、どの業界もそういう、修行期間をなんとか乗り越えないといけない。
うん、
そこが耐えれるかどうかと思いますけどね。本当
に、はい。そうですね。え、デザイン会社の修行って、
はい。
何やるんですか？どんな感じなんですか？
いやー、会社によるけど、その、どういう会社かによりますけど、うん、その仕事の受けてる内容の、幅によりますね。ウェブ制作会社とかと特に、
うんうん、
ウェブサイトを作ることが仕事で、
はい、
かつデザイナーとして入った時ってホームページ作れないから、基本は、
うん。はい。
あの、どんなにデザイン系の大学、美術系の大学出てても、あの、作れないんですよ、最初は。
あ、そうですか。
いきなり。あの、はい、まあ、今ね、ホームページっていろんなまとめサイトみたいなのあって、
うん、はい。
イケてるデザインとかあるんですけど、結局それって表面上しか見えないんで、
はい。
なぜこの会社はこういうサイトを作ったのかっていう背景がまず最初わかんないから、
はい。
見よう見まね、見た目だけ整えることができても、パーツとかを。
はい。
まあ、最初そこなんですよね、うん。まずパクるところからスタートなんですけど、結局、どんどんやっていくと、なぜこの会社がこういう情報をホームページに載っけているのかとか、うん、まあ、その設計が今度大事になってくるんで、
はい、
そこがもう分かんないですよ。最初ビジネスは分かんないんで、うんうん、
はい、
デザイナーって言ってソフトはいじれるんですよね。デザインソフトとかは、
う
ん、
はい、
ただあの結局相手のビジネスを理解しないと、うん、どういう情報をどういうふうに出さないといけないかって分かんないから、そこで最初挫折するんですよ。
挫折するポイントなんですか、そこ。
もう挫折ポイント
ですよ。あれ今分かんなかった。だってその一番最初のその修行って結局そのまあそういうふうにそういうところをあのやらないといけないんだよっていうそのなんで実際にやりながらやって自分はなんてできないんだっていうふうに感じるっていうことですか、
うん、そうですね。まあ OJT なんで基本なんかそのマニュアルがあるわけじゃないんで、
はい、
デザインってこう、はい、なんかこう知識を書いたら正解とかないんで、はい、
結局
最終的にはアウトプットで評価されるじゃないですか、
うん、はい、
まあ、それかっこいいとかもそうだし、情報がきれいにまとまってるねとかもそうだし、結局それって、 例えば、社労士のホームページを作るって言ったときに、いや、まあ、例えば、新人デザイナーだとしますよ、僕が。で、昔僕は、海外の、こういうサイトめちゃくちゃいけてるんですよ。こういう感じでいけませんかみたいな、ことをやっちゃうわけですよ。
はい。
いけてるっていう、こうビジュアルでいくわけです。
はい。はい、
でも、市川さんとしては、
はい、
いや、うちの社労士ってこういうことをやりたい。こういう世の中にこういうふうにやっていきたいんですよ、と。
はい、
で、こういう仕事もあれば、こういう仕事もあるし、
うん、
だから、まあ、今回、じゃあホームページを作る目的としては2つあって、お客さんを、まあ、しっかりこう信頼、お客さんに対して信頼を作っていきたいんだ、うんうん、あとは、うちで働きたいっていうメンバーを増やしたいんだ、この2つがあるんです、みたいな話を多分、されると思うんですよ、打ち合わせとかで。
はいはい、
でも、わかんないんですよ。
はい、
経験がないんです、
はい。
社会人としての経験が浅いんで、
はい、
まあ、新人デザイナーイコール、新社会人だとしたら。
うんうん、はい。
なぜそういうことを言ってるかが理解できないんですよね。
ああ、なるほど。
ビジュアルで勝負してきたから。
はい。こっちのもかっこいいじゃんの方行きたいんですね。
そうなんです、そうなんです。
はい。
なんか色はとか聞くわけですよ。
ああ、
はい。何色が好きですか？何が、なんかどういう感じがいいですかみたいなとこから始まるんですよ。
はい。
英語がかっこいいですかとか。
結構デザイン系の、まあ、そんなにちゃんとした会社に頼んだことなくて、その、ないっていうのもあると思いますけど、結構、デザインとかそういうのを頼もうとすると、なんかこんな風にしたいみたいなサイトをいくつかくださいって言われることが多くて。
あ、あるあるです。はい。
あれなんか腹立つ。
あれね、だ、落ち入りがちです。若い、まあ、はい、僕が言うのもあれですけど、経験が浅い、その、やるね、ビジネスを理解してるかどうかですね。最終的に一番大事なポイントって、はいはい、
うん、
何を誰に伝えないといけないのか、
はい、
デザインなわけで、
うん、
ビジュアルを聞いてるわけじゃないというか、
うん
うん、もうそんなの AI に作らせておけばよくですよ。
こんな感じに
した
い、ね、
かっこいい、そう、こんなホームページみたいに作ってくださいって言ったら、まあ、できると思うんですよ、
はい、
今、うんうん。
はい。
じゃなくて、
うん、
何をね、社会に伝えたいのか、
うん、
誰に何を伝えたいか、をちゃんと理解してくれて初めて、あ、じゃあ市川さんってこういうトーンの、こういう形で伝えた方がいいですよね。だから写真ってこういうふうに撮った方がいいし、こういうふ
う
にやっていきましょうみたいな、多分提案できる企業じゃ、まあ会社じゃないといけないと思うんですよ、デザイン会社って。
はい。は
い、うん、だ聞いちゃいけないですよね、クライアントに。何がいいかって。
いや、なんかすごいわかる。でも、社労士も確かにそういうとこあるなって、いつもね、思ってて。
まあ、多分どの業界もね、
まあそうですよね。
ありますよね。うん、受ける側のスタンスというか、
うん、
仕事を。
でもな、
そこを挫折する。
例えば、どんな会社にしたいか、2、3くださいとは言わないなって今。
ね、そういうことですよね。
社長にそんなこと言ったら、絶対怒るに決まってるじゃないっていう感覚が、まあ、わかるかわからないかなさ。
そうそうそうです。
そ
うです
ね。はい。はい、
だもうここしか見てないんですよ、ここ、
はい。
画面しか見てないんですよ。
はい。
最初のデザイナーは。僕もそうだったんで、ね。
はい。
うん。
なるほどね。
まあ、いろんな経験してね、はい、分かっていくわけですよね。
そうですね。
はい。
はい。これを聞いてくださってる方に、とりあえずここに来ればなんか流し見ができるよとか、入り口が見れるよっていうのってあります？
まあ、カタカナでリクライブって調べてくれたら、
うん、
出てくるんです、サイトが。
はい。はい、
ここ見ていただく。YouTube に、まあ、動画は、ごめんなさい。限定公開でアップしてるんで、YouTube で調べても出てこないんですよ。
そうなんですね。なるほど。はい。
リクライブのサイトで全部見れるんで、うん
う
ん、
はい。
検索して開いたら、多分台本なし一発撮り採用動画ってドーンって出てきて、
はい。
ここにいっぱいこれまでやった動画が乗っかってるんで、
はい。
まあ、ぜひこれを聞いて、まあ、経営者とか、サイト担当者の方がいれば、はい、ぜひ、参考に、
はい。
どういう情報を出せば、求職者が必要としてるのかみたいなの分かると思うんで、
はい。
うんうん、なんか見ていただければなと思います。
これ多分聞いてくださってる方が社労士さんと人事担当者の方が、
はい、
多分人数として多いと思うんですよね。あと経営者の方もいらっしゃるみたいなんですけど、うんうんうん、
はいはい。
で、なかなかこう労務人事担当者の方も労務と採用両方やっている会社ってまあまああると思うんですけど、でも結構別々のだったりとかすると思うんで、はい、なんかね、うんうん、採用担当の人とのコミュニケーションにぜひ、ちょっと言ってみてほしいなと思いますね。
そうですね。いや、ぜひぜひ、
はい、
よろしくお願いします。 僕は全部企画から配信収録編集から活用まで全部一貫して僕らがやっていて、どこにも外部に委託したりもしてないんで、やっぱ通常安価にできますし、結構丸投げできてよかったっていう会社さん多いんで、やっぱ情報発信ね、自分でやるとすごく大変なんで。
そう、大変なんですよ。
市川さん分かって
る。編集ができてない。編集
めちゃくちゃ大変なんですよ、これ。それ全部僕らがやるんで。
もうね、どんだけ大変かっていうことはもう力を込めて言えますよ。
ね、
はい。
なんで、ぜひ、ちょっと情報発信した方がいいかなと思ってる企業の方々は、一緒にリクライブ調べていただいて、いつでもなんか、問い合わせとか、うちのちょっと担当の日程とかがスケジュールで入れるようになってるんで、打ち合わせの。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。ぜひ見ていただければなと思います。
わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、こちらこそなんかこんな宣伝させていただいてありがとうございます。
いやいやいや、いや、久しぶりのゲスト会だったので、ちょっと私も緊張してしまいましたが、
楽しかったです。
お話聞けて楽しかったです。
なんかまたね、テーマがあればぜひ。
はい、ぜひ。
呼んでいただけると嬉しいです。
はい、ぜひ来てください。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、ということで今週はここまでです。めぐみ社労士事務所は、労務相談、事務手続き、給与計算を得意としている社労士事務所でございます。社労士お探しの方はぜひ一度お問い合わせください。ということでお相手は、社会保険労務士法人、めぐみ社労士事務所の市川めぐみでした。ありがとうございました。